作文プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池12月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。環境から目指すプラチナ社会。菊池南中学校2年、小田健信さん。顔写真があります。8月に開催されたプラチナ未来人材育成塾で学び、日本のあるべき姿について考えました。その姿とは、環境に優しく行動できている社会だと思います。日本は先進国として発展途上国などに課題解決のモデルとして行動する立場です。そこで当日のオンライングループミーティングでは、課題解決先進国として日本がどのような姿の国であるべきなのか議論しました。そこでは、経済発展が続く社会、技術発展により環境問題が解決された社会、さまざまな場所での自動化、無人化が進んだ社会などが挙げられました。つまり、環境という視点で考えたプラチナ社会とは、世界中のさまざまな問題が解決された持続可能な社会ということです。私自身も未来まで地球で過ごせる地球環境にも配慮した自然豊かな社会をプラチナ社会だと考えました。このように考えると、私たちが目指すプラチナ社会と今の日本は、ほど遠いということが分かりました。今、私たち一人一人が動き変わらなければ、環境問題は解決できず、持続可能な社会の実現も難しくなるかもしれません。地球環境がさらに悪化してしまうと、人々の居住環境の悪化や資源の枯渇にもつながるかもしれません。だから、持続可能な社会を目指す上で、環境問題を一番早く解決していかなければならないと思います。このことから私は、自分の考えたプラチナ社会を実現していくために、どのような行動が必要なのか考えました。一つ目は、個人個人がビジョンを持つことです。物事を様々な視点から見て考えたり、10年後、20年後を見据えながら今できることを考えたりすることが、プラチナ社会の実現へつながると思います。二つ目は、大人数で動くことです。プラチナ学習で、大きな企業や大人数で二酸化炭素排出削減に向けて動くことで、大幅に二酸化炭素排出量を減らせるということを学びました。一方で、少人数、小規模だとあまり減らすことができないということも分かりました。だから、大人数で二酸化炭素排出量を減らすことができるよう、声かけなどをしていきたいです。三つ目は、私たちにできることから始めることです。普段から環境に配慮した生活を心がけることや、こまめに電気を消す、ゴミ拾いなども積極的に行ったり、資源を大切にするなど、一つ一つの小さなことが、環境の改善につながっていくと思います。小さなことを大人数で行うことが大切だと思います。菊池南中では、これまでも ESD 教育の一環として、SDGs を意識した取り組みを行ってきました。目標の中には、住み続けられる街づくりを、気候変動に具体的な対策を、というものもあります。これらを達成するために、環境問題を意識することがとても大切だと思います。今回学んだことや考えたことを、生徒会として学校中に発信したり、自分の身の回りの人にも伝えるなどしたりして、普段はあまり環境のことを気にかけない人にも、環境に配慮して生活してもらえるよう、 環境問題の解決に向けて動いていきたいです。自然豊かな菊池市に住む私たち中学生にできることも多くあるはずなので、自分たちにできることを探し、環境を大切にしたプラチナ社会を共に目指していきましょう。作文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池12月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。プラチナ社会への貢献。菊池南中学校2年、城亜子さん。顔写真があります。今回参加したプラチナ未来人材育成塾アルファオンラインでは7名の方々が講義を行ってくださいました。1人目の小宮山博史先生は、2050年の世界から自分を考えてみようというタイトルで3つのことを話されました。1つ目は人類史の転換期、キーワードは飽和です。人口や人工物、物質の飽和は先進国である日本の現実で、2050年には世界中で飽和するそうです。そのため課題先進国から課題解決先進国になっていく必要があります。二つ目はプラチナ社会2050年のビジョンです。2050年の日本は資源自給率が 70% 以上の国家になることが目標だと言われました。そうすることで資源国も非資源国もない世界になり、日本に50兆円産業が生まれます。 AI や ICT ビッグデータを活用して健康や自立の産業化をしていくべきだとおっしゃいました。このように資源自給や障害自立などの目標を達成することで、プラチナ社会の実現につながります。必要なのはアクションです。三つ目は、コロナを機化として未来へ。自立分散協調系へ向かおう。エンジンは皆さんです。現在流行している新型コロナウイルスは、プラチナ社会へ加速せよというメッセージであり、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッドで、リアル以上のことを行ったり、教育を人と社会が協力し、成長し続ける超教育、システムに変化させたりしていく必要があります。二人目の菊池康則先生は、多様な会を考え続ける力とは、というタイトルで講義があり、私たちがすべきこと、できること、したいことは何なのかを考えることができました。やりたいことは変わるが、できることは突然増えたりしないため、今できることを増やすことが大切です。3人目の高村ゆかり先生は、2050年カーボンニュートラルに向かう世界というタイトルで、今起きている環境問題はもう戻らないため、これ以上問題を増やさないことや、明確な目標を持ち、自分だけでなく、周りも一緒に達成することの重要性を感じました。4人目の山際十一先生は、今の社会でおかしいと思うことをゴリラの目で見てみようというタイトルで、いろいろなことに疑いを持ち、視点を変えて考えることの大切さについての講義が行われました。5人目のエマ・アリサ先生は、人工知能 AI と私たちの社会というタイトルで、 AI をうまく使うためには AI の技術を道具として使う必要があるとおっしゃいました。6人目の平石和明先生は、経済協力と日本の国際貢献というタイトルでお話しされ、日本は途上国に対してお金をあげるのではなく、相手国が自立するために貸しているというお話をされました。そのことから 先のことを考えて行動することが大切だと思いました。7人目の加藤百合子先生は、動き出す力というタイトルの講義を受けて、相手が何を課題として考えているかを把握することが重要だと思いました。今回たくさんの先生の講義を受けたり、グループワークでいろいろな意見を聞いたりすることができました。今回学んだことを周りの人に広め、プラチナ社会の実現に貢献していきたいと思います。